今日はヨハネの黙示録第1章です。このところには教会へのメッセージが記されてあります。一節にイエス・キリストの黙示という言葉が出てきています。この黙示とは何か、実はもうすでにあるものにこの覆いが隠されていて今は見えない、しかしその覆いが取り除かれて明らかになるというのが黙示という意味であるわけです。ですからこの黙示録というのはもうすでに神様がもう全ての教会、そしてまた私たちにこれから起こるべきことをあらかじめもう書いておられた、そしてそれが覆いが取り除かれて明らかになる、まあなかなかこの聖書の言葉っていうのは難しいところがありますけれども、しかしまた神様は私たちにこの助けを与えてくださる。一節の終わりを見ると、キリストは御使いを使わしてこれをしもべヨハネに告げられたとあるわけですけれども、御使い、まあ、天使ということであるわけですけれども、天使は何のために存在するのか、神をに仕え、そしてまた人をも実は助けてくれる、まあ、ユダヤ人はそれぞれに守護天使がいるっていうふうに考えていました。まあ、そのことは最後の20節のところにも、7つの星は7つの教会の御使いたちという言葉が出てくるわけなんですけれども、それぞれにこの御使いがあって助けてくれる、それこそ神様はもう陣を敷いて、そしてまた御使いを持って私たちを助けてくださるっていう言葉が詩篇の中に出ていたわけなんですけれども、今もまた神様は私たちを助けてくださる方であるわけです。そしてこの黙示録はまさに3節に出ている予言の言葉ということになるわけです。これから起こってくることがこの黙示録に記されている。また3節の前には時が近づいているとあるわけですけれども、この時っていうのはやがてイエス・キリストが再臨される。それは7節のところに、見よ、その方は雲とともに来られる、すべての目が彼を見るとあるわけですけれども、やがてキリストが来られて、そしてまた地上のすべてのものを裁かれる、その時が来るということであるわけです。しかし私たちはどうであるのかというと、この五節のところに、確かな証人、死者の中から最初に生まれた方、地の王たちの支配者であるイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように。ですから神様の裁きの時が近づいても、この恵みと平安が信じる者に与えられる、それこそもう天変地異のようなことがこの黙示録に記されてあるわけなんですけれども、たとえそのようなことが起こったとしても、神様は私たちに恵みを与えてくださる、そしてまた私たちは神の平安によって対処していくことができるわけです。五節の終わりを見ると、私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解き放ちとあるわけなんですけれども、神様は私たちを愛してくださる、そしてまた私たちをその血によって罪から解き放たれた、十字架の血潮によって私たちの罪が許され、そしてまた私たちのこの罪に汚れた心でさえも神様はその十字架の血によって清くしてください、そしてまた私たちにこのご自身を表してくださる方であるわけです。6節のところには、この私たちを王国とし祭司としてくださったという言葉があります。この王国とする、王国とは何かっていうと、神様が支配しておられるところであるということです。ですからこの王はイエス・キリストであり、私たちの心が王国となる、 キリストが私たちの心の王座に座ってくださって私たちを治めてくださる。キリストが治めてくださるならば私たちは平安になるわけです。そして祭司としてくださった、祭司とは何か、神に仕える人であるわけです。そしてそれはこの他の人たちを取りなす、神とまた人との間にあって、罪の許しの取りなしですから、私たちがすでに救いに預かった、救いに預かった人たちのなすことは何かっていうと、神様の罪の許しがあるんだ、そのことを人々にまた教えていき、そしてまた罪の中の苦しみや悩み、滅びの中にある人たちを救うという役割が実は私たちに与えられているということです。宗教改革を成したマルティン・ルターは万人祭司と言いました。ですから救われた者が実は救わんがためにこのキリストの救いを伝えていく、そしてまた神の御前にあって私たちはその人たちが救われるようにと取りなしの祈りをすることが実は私たちに託されてあるということです。9節のところに、私ヨハネはあなた方の兄弟で、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐に預かっているものでありという言葉が出ているわけですけれども、イエスにある苦難と御国と忍耐に預かっている、彼はイエス様の弟子の一人であったわけですけれども、最後までこの地上にあって神様の御心を全うした人、そしてパトモスという島に彼は流されてこの黙示録を書いた、そう言われているわけです。今の私たちも境遇やまた時代場所は異なるわけであるわけですが、しかしまたイエスにある苦難と御国と忍耐に預かっている、私たちは信仰においてこのヨハネと同じようなですね、その心また信仰を持って対応していくことができるわけです。11節には7つの教会がここに記されてあります。またそれぞれ一つ一つの教会に対して神様はメッセージを語られるわけなんですけれども、12節に7つの金の燭台が見えた、これは先ほども言いました20節にある7つの燭台というのは7つの教会であるということです。そして13節にその燭台の真ん中に人のような方が見えたとあるわけです。実はこの人のような方というのはイエス・キリストご自身であるわけですし、17節にこの方を見たとき、私は死んだ者のようにその足元に倒れ込んだ、そしてその方が恐れることはない、私は初めであり終わりであり、18節に生きているものである、私は死んだが見よ、よよ限りなく生きている、また死と黄泉の鍵を持っていると、それはもうイエス・キリストに他ならないわけです。もう生殺与奪の権、もう私たちが生きるのにもまた死ぬにも全ての権威をイエス・キリストは持っておられる、そしてまた私たちを生かしてくださる方であるわけです。この方はもうよよ限りなく生きておられる、そしてマタイの28章の終わりを見るならば、世の終わりまであなた方と共にいると約束してくださっておられる方であるわけです。私たちにこの方がおられるならば、これからどのようなことが起こってきたとしても恐れることはないということであるわけです。そしてやがての時に必ずこの黙示録に記されてあることは成就するということであり、また私たちはそして最後にはついに天の御国、この神の都に私たち自身も入ることができ、またそのところで神様を賛美し、また礼拝することができるものとなるわけです。私たちに神様はこの黙示録を通してメッセージを語っておられる。またこのことを私たちは受け止めさせていただいて、 確かに今の時代もその時が近づいているということを私たちは今見ているのではないかと思います。やがての時に永遠の時が来る、私たちはそのことを信じて、また御言葉によって生かしていただきたいと思います。